タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
いえ池田です。よろしくお願いします。
すいません、ドキッとしちゃいましたよね。夜中全部タネショー、タネラジでございます。
はい。
何ですか？岩へ。
うん。
何が？
これ仮面ライダージオを見てる人だったらもう、今、超喜んでるんで。
あ、もうおなじみの言葉なんですね。
はい、おなじみの。ウォーズの、ウォーズのセリフですけども。
あ、うん、じゃあそっちを YouTube で見ていただくということで。
はい、テレビで見ろよ。なんで YouTube で見んねん。まあ、YouTube で見ていいけど、うん。
すぐ検索できますからね。はいはい、30分読書のコーナーでございます。
はい、どういうコーナーなんですか？
はい。あ、なんか前工場があるんでしたっけ、これ。
いや、読まなくてもいいけど、どういうコーナーか教えてください。
まあ、30分でね、読める本とか、読める記事とか、はい、読める、ウェブのサイトとかね、そういうものを紹介して、まあ、読書初心者の方、読書普段やらない方々が、読書をするきっかけになってくれればいいな。可能ならば、その紹介したもの全部読んでくれたらいいなと思っているコーナーでございます。
はい。
30分くらいでね、読める本とか、記事とかをどんどん紹介していくコーナーでございますけれども、
今回、紹介の時はあれですね、はい、可能ならページ数とかの、時間とか教えてもらうといいかもね。
ああ、そうですね。うん、じゃあ、今回、紹介するのが、本の名前、本です、今回は、はい。文化人類学の思考法という本でございまして、これは、世界思想社という、会社から出ております。
はい。
編集の方が松村健一郎さん、中川治さん、石井美穂さんという方ですね。で、今回、紹介するのは、その中の一編というか、一節一章ですか。72ページから始まります。5、物と芸術、人はなぜ美しさを感じるのかというコーナーでございます。こちらが、12ページですかね。合計12ページのところでございます。
はい。
はい。で、まあ、このね、本自体、文化人類学の思考法というものは、その名の通り、まあ、文化人類学という学問がどういうふうな考え方で研究しているのかというところを書いた本ではあるんですが、
うん、
これ僕前にトークイベント、これの発行のイベント行ってきまして、
うん、
その時にこの本を作るエピソードを伺った時の印象に残ったのが、もともとはこれ本は世界思想社からは、文化人類学の教科書を作ってくださいって言われたらしいんですよ。
ほう。
文化人類学について学ぶ、学生さん、特に、まあ、大学生ですね。大学生たちが手に取って読むための教科書にしてくださいという依頼を松村圭一郎さんという方が受けて書き始めてみたんだけれども、
うん、
結果として、教科書という形ではなく、よりこう開かれた、それこそ会社員でもいい、社会人でもいい、大人でも、いろいろな物事を考えるっていう人、企画するもそうですね、企画したりする人にとっても、実は文化人類学の考え方とかやり方っていうことが役に立つんですよっていうことを、うん、伝えるような本になってます。なので僕も学生じゃないですけど、この本を読んでて面白いですし、実人生の中で活かせることも結構あるなと思っているっていう感じですね。
なるほど。
で、僕まだこの本、まあ、僕もね、読書初心者という前提でこのコーナーやってるんですけど、この本全部は読めていなくって、まあ最初の前書きとかを読んで、気になる章から読んでいこうかなと思って選んだのがこの物と芸術という章でございまして、でですね、これそう、僕そもそもというか文化人類学というものが自分の人生に生きるなと思ったのは何でかと思ったかっていうと、文化人類学の考え方って、その既存のカテゴリーとかジャンル分けみたいなものを疑うところから始まるんですよ。
ほう。
もっとまっさらとその研究対象を触れていく、例えば文化とか、どっかの集落に伝わる、なんだ、言い伝えとか、うん、世の中的な社会現象もそうですね、社会事象とかに対して、特定のカテゴリーに当てはめることなく、そのものに、まあ、フィールドワークっていうね、やり方が、この文化人類学の、学問を進めていく上、研究していく上での手法になるんですけど、ま、
うん、
っさらなまま、その事象に向き合って、例えば人、 言い伝えとかその文化とかだったらば、それをやってる人とかに直接インタビューしに行って、そこから受けた感覚をそのまま残していく、
うん、
みたいなやり方をするらしいんですね。現地に行ってインタビューもするし、実際にそこので行われたことも調べるし、っていうことを繰り返し繰り返していって、すでにあるジャンルに当てはまらない可能性が当然あるので、そこ以外の、枠を増やしていく。
うん、
ここの、本のですね、初めにの2ページ目に書いてある方、書き方で言うと、文化人類学はむしろどんどん要素を増やして複雑さに満ちた世界そのものを描き出そうとする。
うん、
フィールドの人々も私たちも日常の中では経済とか政治とか家庭生活とかいろんなことにを簡単には切り分けられない一つの性を生きているのだからという言い方をされていて、
うん、
どんどんどんどんさまざま現場に行くと既存のカテゴリーで当てはまらないことがあるから、それをどんどんどんどんそれぞれリサーチしていって、それぞれものの関係性を一つ一つ、考えていって比較して、一つのまあ学問体系というものを作っていくみたいなやり方をするのは文化人類学なんですよね。
うん。
うん。なので、そういう、その、で、最近で言うと僕はツイッターで、ある、演劇祭というか、カルチャーフェスティバルみたいなものに行って、そこでは、まあ、ジャンル分け、いわゆる演劇とか、ダンスとか、コントとか、そういう、ジャンルを超越したなんか、ダンスと演劇の間とか、コントと演劇の間とか、そういう、結構、ジャンル分けしにくいものがたくさんある中で、果たして、その、なんだろうな、作品にから感じた感動とか、感覚みたいなものを、記憶するのにというか、残していくのに、果たしてそれをこれは演劇だこれはダンスだって定義することってそもそも無意味なんじゃねって思ったというか、そういう考え方に気づけたのもこの文化人類学の思考法を読んでる最中だからかなっていうのを思ったんですよね。
じゃあまあ見ててその、うん、あこういう新しいコントもあるんだなっていう感想じゃなくて、うん、もしかしたらなんか新しい名前の付けられる何かかもしれないっていう、うん、まあちょっと想像をもとに見てたみたいな。
そうそう
そう、実際見に行ったんですよね、岩崎さんはね。
そうそうそう、いろんなの見てきて、うん、それを感じたし、そういうこれは演劇これはダンスとかって決めない方がむしろ見る側としてのその想像力をこうかきたててくれるなって思ったんですよね。
これちょっと質問なんですけど、
はいはい、
まあ、実際岩崎さんは、まあ、静岡の方であったその、うん、まあ、いわゆるパフォーマンスのイベントに、うん、2泊1泊
1泊ですね、
1泊2日で、はい、1泊2日で行って見てきたっていう話なんですけど、
はい、
そのなんていうのかな、パフォーマンスって言っちゃうとさ、
うん、
まあ、一般的になんかなんだかよく分かんなくて、
うん、
でなんだかよく分かんないものの代表で言うとアートみたいなのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそのなんていうのかな、確かに文化人類学的に言えば、まあ、本当に秘境の地に行った時に、
うん、
その従来の自分の知ってる文化とか文明みたいなのとなんか直接関連付けしちゃうとなんか、まあ、単に劣ってるみたいな形になっちゃうから、やっぱ一つの形として多様に考えていくっていうのは分かるんだけど、
うんうん、
でも何のヒントもなく新しいものを見つけたっていうのも結構難しいっちゃ難しい気もするんですよ、
うんうんうん、
だって言葉っていうか概念がない世界を描くのって難しいわけだからさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
でそういう時に、まあ、その本に何か載ってるのか分かんないんだけど、
うん、
その言葉がない世界をどう記録を取ったり認識したりするのかっていうのが質問としてはあるんですが、
うんうん、
どうなんだろう、名前のないそれに対してどう感想を言うっていうのはどういう方法論があるんだろう。
ここで書いてあるのですね。これも、序論の2ページ目かな、書いてあることですけど、 文化人類学では必ずしも言葉だけを手がかりにする思考するわけではない。フィールドワークという手法を大切にしてきた文化人類学はその言葉の手前で立ち止まることを求める。自分の体を動かし現場に出向く。時に自分たちとは異なる人々の言語を学習して対話し、共に時間を過ごす。その中で事前の調査計画が机上の空論に過ぎなかったことに気づかされる。そうして自分の中にある言葉を一旦疑い別の理解新たな言葉の可能性を探る。文化人類学という学問にはこのフィールドワークという身体的経験が欠かせないっていうことが書いてあったりするので、
うんうんう
ん、なんかやっぱりそのまず、それに触れてみるってことなんでしょうね。
うーん、つまりあの、うん、まあどうしても例えばウェブ上で見たとか、
はい、
例えばそれこそ美味しいお店とかも、
うん、
あの食べログで見ました。で食べログで、うん、その何、豆板醤がふんだんに使われておりとか中国で修行してきた店主はとか、うん、なんかそういう、まあ、いわゆるテキスト情報を頭の中に入れて、うん、それを確認するみたいな形で飯食うみたいなことすらもすでに行われたりするわけだけど、
はいはいはいはい、
でもそういうなんか言語化されたというか分かりやすいステロタイプなものに落とし込まれてない手前の手前に戻って、
うん、
もう何に食べてるか分かんないけど、
うん、
でも例えば五感で感じるみたいな、
うんうんうん、
なんか舌が痛いとか、
うん、
なんかそういう本当にこう なんていうのかな、概念に落とし込まない手前の感覚で、うん、まずは見てみようとか、
うん、
まずは体験してみようっていうところを信じようぜみたいなことなのかな、
うん、だと思う。で学問としてこれをやっていくならば、うん、その学問として設定した領域、このジャンル、この、テーマ、例えばここで言うと、まあ、自然と知識とか技術と環境とか呪術と科学とか現実という世界とか、まあ、そういうテーマが一応この本の中では章ごとに設定されたりするんですけど、うん、この対象を見るときはそこをあの特にこうこの大体このエリアの中にこのジャンルの中に含まれてるなと思ってるものはもう手当たり次第ぶつかっていくみたいなことを多分やっていくんでしょうね。学問としてはフィールドワークとしてやっていくんだろうけど、現実世界僕たちがそれをやるにはあまりにこう時間がないというか、それを仕事としていない限りはなかなか現実として難しいと思うので、まああくまで思考法というかあくまで考え方としてこういう考え方を文化人類学という学問ではやっていて、それを活かせるところってもっとこう自分の生活の中でもありませんかねっていうことだと思うんですよね。
まあでもこう言葉を使う生活が僕らって実は増えてるじゃないですか、
はいはい、
やっぱそのウェブベースっていうのは実はテキスト化されてる社会っていうことだったと思うし、
うんうんうん、
SNS もまあ写真っていうのはありますけど、まあ、ツイッターでも置ければやっぱテキスト化されてるってことじゃない、うんうん、でテレビなんかも、まあ、本当は絵であるんだけどでも原稿化されてるっていう意味では、
うん、
分かりやすい文脈がそこに作られてるってことで、本当に裸でその現実だけただただ見るってなかなか内の中にいるとできないことじゃないですか、
うんうんうん、
街の中だって文脈性が、ね、結構勝手に編れてたりするわけなんだけど、うん、だからそういう意味ではその文脈を飛び越えて物事に触れ合うっていうことが、うん、もしかしたら僕らにおいて実は大事なことかもしれないよね。
うんうんうん、
その自然の山を見るってことがその自然だからいいってわけじゃなくて、文脈化されてないものを見るってことが、
うん、
まあこの文化人類学的に言うと当たり前の外に行くっていう言葉になってくるんだと思うけど、うんうん、そういうことの考え方を言葉であえて表してるのがこの本ってことだもんね。
そうですね。そこの中でまあより多分文化人類学をそのまま扱うとそっちの本当外の話が多くなってくるんだけれども、
うん、
よりこう身近に感じてもらえるように、文化人類学っていうのを身近に感じてもらえるように書いたのがこの本なんだとは思うんですよね。
うんうんうん、なるほど。
で今回は、まあ、時間があれなんで、まあ、物と芸術というね章が僕自身は最初に読んで面白かったので、
うん、
これね、ざっくりと言うと、まあ、芸術とか、うん、人間自身が芸術と捉えるものっていうか、今の世の中においてその美術館とかに置かれているものとかっていうものと、うん、そうじゃないもの、世の中に作られているもの、うん、まあ、とかっていうのが何が違うのかとか、
うん、
どういうふうにそのこれを芸術としてこれを芸術としないみたいなことが歴史的に変遷してきているので、
うん、
それがどういうふうな流れで、変わってきたのかっていうところが書かれているところで、結構そこが面白かったですね。その捉え方として、まあ、 いわゆるそのね、西洋的なあの考え方が世界的に普及してってっていう話もあったりするんだけれども、
うん、
なんだっけな、この結構面白いのは芸術品、その美術品とかその芸術か否かっていうことを判断する対象物において、単にその芸術的な指標を一つだけじゃなくて、
うん、
宗教とか法とか道徳とか経済とか、その他の要素でも、その対象物を見る必要があるよねみたいな、それを、マルセル・モースという人が唱えている全体的社会的事実っていうものだったりするらしいんですけど、
うん、
そういう考え方とかも全然僕は知らずにアート好きとか言ってたので、あのアートが好きな人、美術が好きな人はそもそもその美術館に置かれるものとかアートフェスとして扱われるものっていうものをもうちょっと俯瞰で見る、
うん、
もうちょっと外から見るような意味合いで読んでおくと良いんじゃないかなと思いました。
うん、
うん、
なるほど、ありがとうございます。
はい、これがまだ12ページぐらい、はい、はい、12ページぐらい、
はい、30分ぐらい
で読める人は読める、僕は読めたので多分読めるんじゃないかなと思うんで、
岩崎さんは30分に行けた、
行けたので、
はいはい
はい、ぜひ読んでみて、ね、結構ねでもね、ところどころ難しい言葉とか多かったりする本ではあるので、
うん、
もう一回何回かこう振り返ってこう読みこなさないとちょっと読めないかもしれないですけど、最初さーっと読むだけだったら30分で読めるので、
はい、
ぜひここを読んで興味を持ったら幅広く文化人類学の思考法というものをね、僕も一緒にこれから読むことになると思うので、
はい、
ぜひ読んでみてください。
わかりました、ありがとうございます。
はい、ということで、30分読書、今回は文化人類学の思考法の、物と芸術、人はなぜ美しさを感じるのかという章について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。